ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。
今週も始まりましたネクストリーダーポッドキャスト。ネクストリーダー編集長の森井純子です。
ナビゲーターの前川芳明です。
よろしくお願いします。よろしく
そして今週も
先週に引き続き
アルバムの秋野さんにお越しいただきました。
お願いします。
よろしくお願いします。どうですか秋野さん、この喋るというメディア
そうですね、ちょっとやっぱり考えちゃってます
そうなんですよ、
残ります
ね、いつももっとね辛口なんですよ牧野さん、
はい
はい、なんか随分今回はオブラートに包んで話していただいてるなと、はい、なので3回目なので牧野さんの素をもうちょっと引き出せたらなと思ってます。
そうですね、僕そうですちょっと上向きながら喋っちゃってますね
目がね
、まあはい、せっかくねリスナーの方々から質問をいただいておりますので、は
い、そうですね、今回多いですよね、いつもよりもね、
や
っぱり、
うん、
事前にインフォメーションしたせいもありまして、
なのでこの質問に答えていただきながらより牧野さんのね、はい、考えてらっしゃることを引き出していければと思いますので、はい、ご紹介いたします。
今回のご質問は
40代男性店長の方からのご質問です。周りの美容師仲間と話していても昔より売れっ子やスターが出にくくなったと話題になります。私もそう思います。売れっ子が出なくなる方が独立の時のダメージが少ないので、経営者さんは飛び抜けたスタッフを作らないようにしているのでしょうか、という、
はあ、
ジャンルとしては教育面になるんですかね。
そうですね、はい、教育の方法、うん、
そうですね、
売上、まあ確かに昔よりも、うん、超売れっ子みたいな500万売り上げてますとか、
はい、
そういう時代ではまあなくなってきてはいますよね。アルバム、
ね、ね、
どうなんですかアルバムは。
僕はですね、うん、なんか美容室をやってるとですね、なんかタレント事務所を経営してるような気持ちやったことないですけど僕はいかに売れっ子、はい、まあ、売れるスタイリストを作るか、はい、どうやったらそういうシステムが作るかってことを考えるので、うんうん、なので独立の時ダメージが少ないっていうのはそういうのはあんま考えてないですね。
考えてない、
はいはい、
ちなみにアルバムの一番人気は今ノブさんですかね。
ノブさんですね、
はい、圧倒的集客力で、はい、低価格なんだけどこれだけ売り上げるってことは相当な人数をこなしている
ということですよね。
はいはい、そうそうそうそうそう、
まあ、回転させるのがうちのビジネスモデルです、
はいはい、
ってとこはありますね。
そうすると一人当たりの接客時間もものすごく短いということですか。
うん、そうでもないと思います。まあでもノブの場合はすごく早いですね、
うん、
僕は研究したらそうなんですけども、はい、すごく1000万以上売り上げる人っていうのは、うん、結局スピードがないと無理ですよね、
う
ん
うん、そうですね、
そうですよね、
は
い、なのでスピードって技術は僕すごく大事だと思います。
単価を求めるんじゃなくて客数を求めるスタイルですもんね、アルバムもそもそもの。
そうですね、はい、客数をしないと、うん、まあ、単価の高いサロンさんと売り上げは並ばないですからね、はい、まあ、当然の話ですけども、
うん、はい、ノルマってあるんですか。
ノルマ、まあ、特に、まあ、あるっていうか目標値はありますね、
うんうんうん、
ね、まあ、それもノルマになっちゃうんですかね、
うんうん、なるほどなるほど。どれぐらいですか、例えばデビューして1年でどれぐらい集客しなきゃいけないとかっていう。
集客っていうのは何て言うんですかね、はい、そこが業務委託が違うのか、なんかもう会社が集客するっていう風になってますので、まあ、それは主にホットペッパービューティーになるんですけども、
はい、ってことは本人はやることはリピートですか、はい、どちらかというと。
そうですね、
新規が降ってくれるから
大事か、まあ、本当は両方大事なんですけども、うちの場合は、まあ、フリーにたくさん入れば100万もいきますし、
うん、
いっぱい取れば200万もいきますし、
はいはい、
やろうと思えばなんていうんですか、もうフリーがどんどん来ますんで、
うんうん、
フリーがどんどん来ますよね、うん、で気になるのはリピート率なんですよ、
はい、そうですね、はいはい、まあ、新規はお客お店が振ってくれるとして、
そうですね、
まあ、その実際のリピート率、ホットペッパーってリピートがないって言われてるじゃないですか。
そうですね、僕もね、はい、正直会社独自の再来率みたいな言い方してですね、
はい、
集計はしてるんですけど、社内の比較であって、うん、はい、業界で比較するっていうのはなかったです。ちなみに、
はい、
なんかこの標準的な数字みたいのはあったりするわけですか、はい、
うん、まあ、もちろんサロンさんとかエリアによっても違いますけど、やっぱり4割以上はないと、はい、厳しいよねっていう数字が一つ基準かなとは思います。
そうです、僕も今、はい、数字調べてきたんですけど、
はい、
あそこのエクセルが入ってまして、はい、まあ、見ればきちっと言えるんですけど、
はい、ちょっと見ていただきます、ね、
見ていただいてもいいですか。
せっかくだから気になりますよね、はい、
うん、
はい、
牧野さんがパソコンを持ってきてくださいました、
はいはい、
僕も調べたんですけども、これねネットで拾ってきた数字なんですけど、はい、既存リピート率が60日間で45から50、90日間で65から70、これが標準的だと。
うん、
こんな感じですか。
そんな感じですね。
あ、そうですか。で新規が60日で、まあ、25から30、はい、90日で30から35、こんなもんですか。
まあ高くはないですよね、やっぱり高くはないけど、まあでも、
そうですね、うん、
これが標準として、うちのデータがですね、はい、業界より、まあそうですね、初期が低いのかなっていう感じですね。あの新規のリピート率が先ほど言った数字が業界平均とするならば 5% から 10% 低いのかなと、
うんうんうんうん、
でも既存のリピート率は業界平均程度で、僕の調べたデータの中でよると、はい、あの60日以内のリピート率は業界平均よりも高めなので、すごいフリーのお客さんがたくさん来て失脚する率が高いっていうのは、多分ジプシーと言われるお客さんですね。
そうですね、はい、
これがやっぱりあのホットペッパービューティーとかの集客だと多いのかなと。
そうですね、
ですが、はい、ちょっとそこの業界よりは下がるんですけども、うん、一度うちのお客様になってもらうと、はい、入りやすいのか何か分からないですけど、はい、60日以内のリピート率が高くなるのは、はい、多分、まあ、来やすいのかな。そこでいうと、我々のコンセプトのトレンドヘアを毎月通える価格で提供というところで、まあ、うまくいってるのかななんて気がしました。
実績とコンセプトがうまく融合されてらっしゃいますよね。じゃあ牧野さん、あのスターを積極的に作られているっていうことなんですよね、
はい、
今狙ってですね、
ええ、
でそうするとそのとっても売り上げが高い人が独立して抜けられると、うん、いうようなことをリスクだというふうにはあまり感じてらっしゃらないっていうことなんですかね。
そうですね、それを防ぐよりもそういう人作って出てく方の方が、はい、僕はまだ損失にはなりますけど、そっちの方が会社が発展しますよね。それを作らないなんていうのは、そもそも会社が発展しない、はい、サロンが発展しないんじゃないかなって気がします。はいはい、
あ、確かにそうですね。その意図的にスターを作らずに、うん、なんとなく普通のスタッフさんがいるだけのお店が発展するかってことですね、
はい、なのでもう全員スターにしちゃえばいいんじゃないですかね、なんて、ね、難しいですけどね。
でもここに書いてある通り、
はい、
例えば400万とか500万の人がじゃあ独立しますっていきなり500万なくなるの経営者としては痛いじゃないですか。
辛いですね、
はいはい、こういうのはなかったんですか今まで。
ありました。まあまあそこまで大きいのはないんですけども、はいはい、あのやっぱり看板となる人がいて、はい、それの仲間が取っていけるみたいなのはありますね、はい、まあ、確かに痛いんですけども、
うん、
でもそれを作らないなんていうのは、まあ、そもそも根本的に違うのかなって気がしますね、うん、
なるほど。職種上仕方がないというふうに。
そうですね、もう仕方ないですね、
うん、
はい、なので売れこうを作りつつ、はい、彼らが出てっても大丈夫なような仕組みを作るっていうのが、うん、まあ、FC のような気もするんですけどね。
うん、なるほど、うんうん、FC ですか、はい、うん、ちなみにアルバムは教育はどのようにされてるんですか。技術教育含め。
教育はですね、あの、はい、一応社員スタイリストがいますので、はい、それは多分おそらく他のサロンと同じように、まあ、社員スタイリストが新卒を教えたり、
はい、
委託の方も、まあ、勉強会を開いてですね、
はい、
まあ、基本自由参加で。
あ、委託の方は自由参加。
そうですね。
なるほどなるほど。デビューまでどれぐらいですか大体。
一応我々は2年の、うん、教育プログラムを用意しております。
はい、はい、じゃあテストが終わったら、まあ、デビューができて、
はいはい、
そのデビューができるようになったらホットペッパーから新規のお客さんを回してもらえるっていう仕組みですか。
そうですね、まあ、自分で持ってくるっていうのも理想ですけども、
はい、
まあ、極端な話何もしなくても、はい、フリーのお客さんで売り上げは、
う
ん、
上
げることはできますね。
うん、
例えばその今もともと売り上げがある方、スターな方、
はい、
とスタイリストになりたての方、
はい、
新規をつけるなら当然ながら今スターの方につけた方がその方がリピートされる可能性は高いじゃないですか、
はいはい、
だけどこのデビューしたての方にもお客さんを回して経験値を積んでいただくことで成長していただくというものになるじゃないですか。その配分というか安分というか、はい、
そううまくできてまして、はい、売り上げの高いスタイリストというのは大体指名で埋まってるんですね、はい、なのでフリーはほぼ
入れない、
入れない。
あ、なるほど、
はい、なので指名しないと人気スタイリストにはうちは施術してもらえないってあれなんですけども、フリーで入るとやっぱりもうほぼ順番みたいな形で回ってくるので、はい、なのでうまい具合になってますね。
なるほど、はい、新規でもご指名がその売り上げがある人は入っていくということですね、はい、なるほどなるほど。
そうなんですね。なんかスタイリストごとに、まあ、指名率であったりとかリピート率であったりとか、まあ、全リストで 見れるように社内の IT 化が進んでいるという話なんですけど、それちょっと面白いなと思ってるんですけどね。通常だとやっぱりちょっとアナログなんで、美容業界って、
はい、
ね、数字でバックヤードに書いてあったりしますけど、まあ、それがアプリというか、あの
スマホですね、
はい、スマホで見れると、
はい、あの、まあ、僕もまあ元 IT 出身なので、はい、なんとなくそういう、まあ、IT は進んで取り入れたいなっていうのがありまして、あの今のところ社内のあらゆる数字が、あの見れるようになって評価されてですね、そこで成績もある程度ついてですね、成績の悪い人にはまあコメントが入るような、そんな機能も開発しております。なるほど。
それって給料にも反映されますか、そこの評価だったりとか。
結局ですね、給料は出来高になるので、要はできてないと売上も上がらないので、まあ、そこがダメだからっていうわけじゃなくて、それができないことによって売上が下がって自然的に給料に反映されてるかなって感じですね。
なるほどなるほど。通常だとそこのチェック機構がね、サロンってないじゃないですか、個々人のその努力に任されてる部分なので、まあ、それが全社員的にできてるっていうのがなかなかないかなとは思う。面白いですよ ね、
まあ、これね。そうですね。なので、僕は会社と役割っていうのは、できればアルバムに来たら他に行くよりも売上が 1.5 倍になるとかですね、そういう仕組みを作るのが会社の仕事かなって思ってます。
なんか素朴な疑問なんですけどね、仕組みとしてお客さんが他のお店に行くよりアルバムさんにいらっしゃる方がチャンスが多いと、で売上が上がっていくと、でその数値管理もアプリで全社員が共有できる、この仕組みがあるというのはとても理解できるんですけど、各個人個人の数字意識というか上昇志向というか、っていうものの教育というかアドバイスみたいなことをされるんですか。スターになれよとか、もっと売れるように頑張ろうぜとか。
はい、まあ、そうですね、みんなスターになってほしいんですけども、なかなかそうはいかないというかですね、でもアルバムに来るとですね、スターになる、まあ僕自身が美容師じゃないのでどうスターになるかっていうのは説明しづらいんですけど、あくまでも客観的に見て、スターはこういう数字を持ってますよ、でこの数字に近づけるためには自分が何が足りないかっていうのは提供できるような会社にはしてます。なのでアルバムに来ると自分をすごく分析できるんじゃないかなって気がします。
なるほどね、裸にされる部分ありますね。
そうです、
でもそれが、確かにプラスになる、自分の成長要素になるっていうことでもあります
ね。で逆にですね、まあ、アルバムの、まあ、売り上げの高いスタイリストはどういう数字なのかなっていうのが比較できるので、
なるほどなるほど、
ここを真似ばすればいいんだとか、まあ、そういうのもすごくヒントになると思いますね。
昔牧野さんがさまざまデータのリサーチをしたり、毎日毎日情報収集を今現在もされてるのが、そのアルバムのスタッフさんは時点の中でベンチマークというかお手本がいて、それを見て考えることができると。
そうですね、やっぱりアルバムちょっと特殊な形態なので、他サロンっていうよりも、時点の、まあ、むしろ同じ店舗にいる売り上げの高い人、まあ、例えば店番が高い人、何を売ってるのかな、で接客してる時にどういうトークをしてるのかな、っていうのが、まあ、分かった方が、すごくいいのかな。で具体的にじゃあ何を彼が一番売ってるのかとか、スマホで全部確認できるようになってますので、まあ、アルバムに来てやる気のあるスタイリストさんであれば、そういうヒントはすごく提供しているつもりではいます。
なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしたら今週もですね、まだまだお話を伺いたいんですけれども、お時間が迫ってますので、ご質問いただいたこの40代の男性店長の方への牧野さんからの回答をまとめますね。昔より売れっ子が出にくくなっていて、オーナーは独立した時のダメージが少なくなるようにスターを作らないようにしてるんじゃないかに対する牧野さんの答えは、これは完全にノーですと、なぜならばスターが作れるような環境であったり、スターが生まれてくるようなお店でない限り前に進んでいかないんじゃないかと、もしそれで抜けられる人がいてダメージがあったとしても、アルバムとしてはスターをこれからも育成していくし、そういう仕組みを準備して日々経営されてらっしゃいますということでございました。とても貴重なご意見をいただきました。
ね、アルバムの教育ってとってもやっぱり興味深いところがあるので、またね、改めて聞ければなと思ってます。
牧野さん、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。 採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。